エレミア書の44章からになります。エレミア書の44章からになります。私たちの学びが、この44章ですね、ユダヤ人に対するエレミアの最後の予言になりま す。そしてバラクへの神様の言葉があり、それから46章から諸国への予言になるんですね。これまではずっとユダとそしてエルサレムにいるユダヤ人に対して語られていたものが、で今日がこの44章をもって最後の言葉になるけれども、悲しいんですね。この最後がというですね、終わり方をしていますが、その中からね、私たちはじっくりと学んでいきたいと思います。一節44章、エジプトの国に住むすべてのユダヤ人、すなわちミグドル、タフパヌヘス、ノフおよびパテロス地方に住む者たちについて、エレミアにあった御言葉は次の通りである。エレミアは確か50年以上かな、忠実に主に仕え予言を行っていて、その最後彼らに対する言葉でありますが、前回のことを思い出していただけないでしょうか。もうすでにエルサレムはバビロンによって、滅ぼされておりますね。でこれで終わりかと思いきや、もうわずかに残っているユダヤ人たちがなんと、神様の言うことに聞き従わずにエジプトへと逃げていった話でありました。覚えてらっしゃるでしょうか。あのわずかに残った人たちがバビロンの総督、バビロンがこのユダヤ人なんだけど任じた総督がゲダルヤという人がいて、まあ、そのもとにこのユダヤ人の小さな共同体ができたんですけども、そこでゲダルヤがイシュマエルという同じくユダヤ人によって殺されるという暗殺、まあ、テロリストですね彼はね。そして、そのユダヤ人たちをも、共同体にいるユダヤ人たちをもさらっていったという事件が起こりましたが、ヨハナンという元将校がですね、この王のもとに仕えていた軍の一番上の人が、彼が奪い返してですね、そしてそこで終わればいいものが、バビロンの任じた総督を殺したのだから、だから、恐れたわけですね。もう早く逃げなければいけないと思って南へ急いだわけです。エジプトへ逃げようとしていたわけです。で、そこでエレミアに対して神の言葉、神の御心を求めますと。で、神様の言われることだったら何でも聞き従いますと言いました。で、エレミアが分かりました。いいことでも悪いことでも、あなた方にとって都合が悪いことであっても伝えますからねって言ったら、彼らもその通りですと。ね、私たちにとって不利になるようなことであっても、それに聞き従いますと言ったんですよ。どうでしたか答えは。10日の後に神が言われたことに彼らは聞き従いましたか。そうじゃないんですよね。バビロン、あのこのエルサレムのところ、エルサレムじゃないや、この今いるところにとどまっていなさいと、私はあなたをバビロンから救うからねってこう神がおっしゃったにもかかわらず、彼らは恐れてエジプトへ下ってったんですよ。ここが人間の不思議なところで、人間の心の深さというか、私はきちんとやっていきますと、ね、不利なことであっても良いことでも悪いことであっても私は聞き入れますと言ったのにもかかわらず、実際に言うと違うってこう言ってね、でそれで言ってタフパヌヘスという町にまで到着しました。 で、このタクパヌヘスというのは、ちょうどスエズ運河 あのスエズのあたりの町なんですね。あの要塞の町なんですが、そこまで来た、つまりエジプトの入り口のところまで来たんですね。ところがそこにネブカデネザルが座を設けるということをエレミアは予言したんです。つまりなんといいですか、エルサレムを破壊したバビロンがから逃げようと思ってエジプトに行ったのに、とどまってればいいものを逃げたので、今度はエジプトがバビロンによって滅ぼされるんですよ、もっと後にね。だからちょうど逃げようと思ったらなんか襲って、なんかあの行ってはいけないところに行っちゃったっていうね、という悲しい話が書いてありました。で、この44章は今ここに見てください、読みましたね。エジプトの国に住んでいるユダヤ人と書いてます。これがもう、これ自体がもう残念でならないんですね。前回、まあ、2週間前ですけど、学びの中でエジプトこそが彼らが出てきたこの国であるにもかかわらず、彼らはそこにまた戻った、自ら戻っていったという中にいて、で具体的にミグドルという、これは下流地域ですね、ナイルの国境の町になりまして、でタフパヌヘスですね、ノフというのがですね、ノフはどこだったっけな、ノフが、ごめんなさいね、どこだったっけな、メンフィスですね、あるいはメンフィスともよく言われますけれども、これがナイル川沿いの町、これが、メンフィス、このノフとタフパヌヘスと、あと、今のミグドルですね、これがこの下ガリラヤ、下エジプトといいます、下エジプトといいます、下エジプトといっても下流っていう意味ですね、だから地図で見ると北の方なんですよ。そしてパテロス地方というのはもっと南の方ですね。これが上エジプトと言います。でも逆ですね。これ地図で見ると下の方ですよ。上流地域って意味です。地図でごまかされないでくださいね。地図で見ると下から上にナイル川って流れてるわけですね。上流から下流は地中海に流れていきますから。わかります？頭に描けました。ね、ということです。で、このミグドルという、町が出てきたっていうのが、まあ、非常に皮肉であります。なぜかというと、ですね、あれ、ここに原稿に書いたつもりだったのにな、お待ちくださいね。あ、そうですね、この印象のところに、出エジプト記の14章の3節というのが書かれてまして、なんで出エジプト記なのとなりますと、彼らが宿営してエジプト軍が襲ってきて、航海を神が分けてくださったところの、その町、その辺りにね、彼らは宿営したんですけども、そこになるんですよ。彼らはエジプトから出たんです。しかもこの分かれた水のところを渡っていったんですね。聖書的に言うと、この霊的に言うと、これはもうバプテスマを表しています。古い生活の中にいて支配されていて、奴隷であった、罪の奴隷であったところから水を通って、つまりバプテスマもそうですね、古い人に死んで葬られて、キリストと共に、そして蘇るわけでしょ、キリストと共にね、水から出てくることによって。同じように彼らも水の中を通って、そして向こう岸に行って、そしてエジプト軍がこの水の中に滅ぼされることによってですね、新しい歩みをすることができて、もはやその罪は私たちを支配しないと、このことを表していたにもかかわらずですよ、今戻ってきてしまってるわけなんですよ。後戻りです。では2節です。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方は私がエルサレムとユダのすべての町に下したあのすべての災いを見た。 見よ、それらは今日廃墟となってそこに住む者もない。それは彼らが悪を行って私の怒りを引き起こし、彼ら自身もあなた方も先祖も知らなかった他の神々のところに行き、功を訴えて仕えたためだ。それで私はあなた方に私のしもべであるすべての預言者たちを早くからたびたび送り、どうか私の憎むこの忌み嫌うべきことを行わないようにと言ったのに、彼らは聞かず耳も傾けず、他の神々に功を焚いてその悪から立ち返らなかった。それで私の憤りと怒りがユダの町々とエルサレムの巷に注がれて燃え上がり、それらは今日のように廃墟となり荒れ果ててしまった。このように、なぜエルサレムがバビロンによって滅ぼされたかの教訓を、思い起こさせているわけなんです。で、人間って不思議なもので、あ、ごめんなさい、この災いが起こると災いについてのことはよく覚えてると思うんですね。大きな出来事についてはよく覚えていて、当然ながら彼らはエジプトにただ避難するために来ただけであって、もうまざまざとその、破壊されたことのことは覚えているわけなんです。けどなんでかっていう話ですね。なんでかっていう話を今思い起こさせていて、このここに書いてあった通りに、神様の憎むべき偶像礼拝を行っていたからだよということであります。そしてそれで今イスラエルの神、万軍の神主はこう仰せられる。あなた方は自分自身に大きな災いを招こうとしているのか。なぜユダの中から男も女も幼子も血のみ子も立ち、残りのものを生かしておかないようにするのか。なぜあなた方の手の技によって私の怒りを引き起こし、起立しに来たエジプトの国でも他の神々に功を焚き、あなた方自身を立ち滅ぼし、血のすべての国の中で罵りとなり、そしりとなろうとするのか。あなた方はユダの国とエルサレムの巷で行ったあなた方の先祖の悪、ユダの王たちの悪、王妃たちの悪、あなた方の悪、妻たちの悪を忘れたのか。彼らは今日まで心砕かれず、恐れず、私があなた方とあなた方の先祖の前に与えた私の立法と定めに歩まなかったですね。エジプトに行って同じ偶像礼拝の罪を犯していたって言うんですよ。非常に残念ですね。だからエジプトという国がね、もうそういうものを持ってるんですね。つまりこの富があり、豊かであり、力があり、学問もありなんですけれども、神なしで生きていくことができる、そういう世界ですから、他に何があるかって言ったら偶像があるんですよ。偶像というのは自分を満たすものです。自分の欲を満たすものです。神に仕えるのではなくて、神に仕えられることができるんですね、偶像だと。で、彼らはそれを行って、その習わしを行っていた。で、特にこの44章で強調されているのは女たちがかなり関わっている。男も女とか王妃たちの悪とか妻たちの悪というふうに繰り返されていますけど、これは後で出てきます。天の女王を拝む女たちの姿が出てきますが、11節です。それゆえイスラエルの神万軍の主はこうおせられる。見よ、私は私の顔をあなた方から背けて災いを下し、ユダのすべての民を立ち滅ぼそう。私は起立しにエジプトの国へ行こうと決心した。ユダの残りのものを取り除く。彼らは皆エジプトの国で剣と飢饉に倒れて滅びる。身分の低い者も高い者も皆剣と飢饉で死に、呪い、恐怖、罵り、そしりとなる。私はエルサレムを罰したと同じようにエジプトの国に住んでいる者たちを剣と飢饉と疫病で罰する。エジプトの国に来て そこに起立しているユダの残りの者たちのうち、逃れて生き残る者、帰って行って住みたいと願っているユダの地へ帰れる者はいない。ただ逃れる者だけが帰れようと。このように彼らは起立しに来たというふうに書かれているように、それを決心しに来たと書かれているように、難を逃れるために一時的にここに避難してるんだっていうふうに言ってるわけですよ。原発事故の時のことね、思い起こすとすごく分かりやすいと思う。日本人が考えるならば、沖縄に行った人多かったでしょ、ね、なるべく放射能から被害から、この免れようと思って日本における一番南で影響が少ないところの沖縄に行った人が多かったですですね。まあ、それと似たようなことを彼らは行っているんですね。で、けれども神のメッセージはもう戻れませんよってこう言ってるんです、ね、自分たちはバビロンに救われようと思って場所を変えて生きようと思ったけれども、神が言われているのはね、この午前のメッセージをお話しました、神との関係の中に救いがあるんですよ。よろしいですか。場所を動かすことによって救いがあるのではなくて、神に信頼するという関係の中にこそ救いがあるんです。だから大事なのは神との関係を本当にきちんと持っているかどうかなんですね。で、15節です。すると自分たちの妻が他の神々に香を歌えていることを知っているすべての男たちと大集団をなしてそばに立っているすべての女たち、すなわちエジプトの国とパテロスに住むすべての民はエレミアに答えていった。すごい人数のところでね、話したんですね。で、女たちもたくさんいますけれども、あなたが主の御名によって私たちに語った言葉に私たちは従うわけにはいかない。私たちは私たちの口から出た言葉を皆必ず行って、私たちも先祖たちも私たちの王たちも首長たちもユダの町々やエルサレムの巷で行っていたように、天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎのブドウ酒を注ぎたい。私たちはその時パンに飽きたり幸せで災いに合わなかったから、私たちが天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎのブドウ酒を注ぐのをやめた時から、私たちは万事に不足し、剣と飢饉に滅ぼされた。すごいことを言ってますね。平然と主に聞き従わないと言ってます。ヨハナンたちがこう南に下ろうとしているときは、私たちは主に聞き従いますと言って、でも従わなかった、ね、少なくても主の名を唱えております。しかしもう完全にあからさまに従わないって言ったんです。これ一言で言うと開き直ったんですよ、ね、今まではこうごまかしてたんですね。ユダヤ人だからヤーウェの名は唱えなければいけないと思っていたんです。ところがもう実際はでもそうじゃなかったらね、従ってなかったところが、今はエジプトに住んでね、それで堂々ともうヤーウェはいらないと、このように言ったわけなんです。でね、ここで大事なのはね、災いは天の女王に生贄を捧げるのをやめた時から起こったって言ってるところなんです。やめたのはヨシアの時ですね。アシェラの像をことごとく壊してったことが聖書には載っかっています。その時から私たちに災いが来たってこう言ってるんですが、事実は正反対ですね。知ってますよね。 マナセがヒゼキヤの息子マナセが導入してですね、この偶像礼拝が、ま、もう本当に行われていったんですけども、ヨシアがそれを破壊してですね、でもヨシアは早く死にました。パロ猫とですね戦って、そして早く死んで、その後にエホアハズ、そしてエホヤキム、そしてエホヤキン、ゼレキヤとですね、4人の王様が続いたんですけれども、皆が主の前に悪を行ったと書いてあります。そしてこのエホヤキンの時に、このバビロンが支配の中にこのやってきてですね、そして今度はエホヤキンが死んだ後に、エホヤキムが死んだ後にエホヤキンになって、そしてすぐに捕らえ移されてゼデキヤになって、そして今度はゼデキヤもバビロンに反抗したために滅ぼされましたが、偶像を行っていた時に神様がこれらの剣や飢饉や疫病を起こしておられたんですね。ところが彼らはその百のことを言ってるんです。でね、人間ってなんて言ったらいいかな、罪を犯している中で、その中に浸っていると自分の過去の記憶さえ偽ることができちゃいます。自分に降りかかってきた災難があるでしょ、事実エルサレムが破壊されるってね。でその原因をたどっていくときに、ああヨシアが潰したからだとね。で私たちがこれをやっていて、でそしてバビロンによって滅ぼされてしまったけども、あれはヨシアが取り除いたからだと、でこのようにね曲げちゃってるんですよ。でこれがねよく起こりますよ。でイスラエルの民が初めに罪を犯した時、罪、そうですね、不平を鳴らした時ですね、このエジプトから出る時も同じことを行っていた。何か試練が起こった時に彼らはキュウリやニラとかそういう肉とかいろんなものを食べることがあの時代はできたのに、今はマナという、これでもう本当にひどいよと。だから神に従っていった時の方がひどい生活になっているよと。でも記憶が間違ってるんですね。レーンが作ってったじゃないですか。しかも途中からもっと激しくなったじゃないですか。自由を今得てるんですよね、その出てったイスラエルの民は。ところがエジプトの方が良かったってこう言ってるわけなんです。だから私たちがこのイエス様、イエス様から離れてね、罪の生活をしていくとね、その生活がひどかったとしても、なんか良かったっていうふうに自分に思い込む。だってそうでしょ、人間っていうのはね、良いっていうのを思ってなかったら生きられないでしょ。だからこのいつの間にか記憶までをねすり替えていくわけなんですね。本当にこれはよくやってます。歴史の中でも、人間の歴史の中でもやってますし、一般のこの自分の生活の中でも行っていますね。であとここで天の女王が出てきましたが、何なんだろうなと。このエレミア書の7章の13節にももうすでに出てきたんですけども、不思議なんですね、聖書は。この偶像礼拝というのはすごく不思議で、女神っていう存在が大きいです。この女神の、まあ、称号、この古代の地域、いろんな地域において、その地域、バビロンからこのエジプトとかギリシャとかローマとか、あの地域にこの置ける称号として天の女王が使われていました。バビロンはもう代表的なイシュタルというのがあります。イシュタルで、この女のこのね、天の女王の、ね、特徴はね、愛と性、豊穣を表した神ですね。気持ち悪いですよ、この乳房がすごいもうたくさんついてる体中に、まあ、いわゆる性欲をそそるようなね、そういう役目もあるんですね。で、エジプトにはイシスっていうのがいます。でギリシャにはアフロディテっていうのもがこの存在して、ローマは皆さん知ってますね。 ローマ、ビーナスですよ、ね、女神がいます。それからカナン人たちがあれです、アシュタロテ、またアシェラもその一つですね。で、このように女の、神、天の女王、いろんなところで拝まれていて、興味深いことに日本は神道の一番大きい神様、誰ですか？伊勢神宮で祀られてる、言ってください。アマテラス大神ですよ。でも昨日も改めてグーグルで調べましたが、やっぱり女のですね、女の女性ですね。で、仏教でさえがですね、面白いです。ブッダって男ですか女ですか？みんな悩まないでよ。ブッダ男女？男でしょ。で、今悩んだ理由が分かるんですよ。観音様って女っぽいじゃないですか。ねえ。で、キリスト教でも起こったんですよ。イエス様が女っぽくなったんじゃなくて、イエス様のお母さんの方ですね。マリア崇拝が、まあ、彼らは崇敬っていう言葉をね、使いますけれども、女性がなぜかやはりこの持ち上げられるという傾向があります。で、非常に興味深いのは黙示録の17章が大陰符が出てくるんですね。宗教ですよ、偽りの宗教です。で、多くの王たちと姦淫を行っている女、がそこに出てきますけれども、富や力や偶像礼拝の象徴ですね。で、19節に行きます。私たち女が天の女王に生贄を捧げ、それに注ぎのブドウ酒を注ぐとき、女王にかたどった備えのパン菓子を作り、注ぎのブドウ酒を注いだのは私たちの夫と相談せずにしたことでしょうかと、女たちが率先して行ったみたいですね。で、パン菓子も作っているらしいですね。クリスマスで楽しみなのは何でしょうか、ね、ケーキ屋さんのどこだっけな、富士屋のね、覚えてます、クリスマスパーティーやった時にね、クリスマスで何を思い出しますかっていうと、ケーキなんだよね。やっぱり宣伝してるのかな。実際にケーキを思い出してね、イエス・キリストを思い出す人はもうなんかこの6番目か7位かね、その次にクリスマスツリーだったりね、ケーキの次クリスマスツリーだったりする、サンタさんとかね。で、このクリスマスケーキが出てくるんですよね。パン菓子がここに出てくるじゃないですか。だから、あとはクリスマスツリーもそうですけれども、バビロンの宗教ですね、に関わる。クリスマスがこのバビロンの宗教の中でキリスト教に、この奪還、このキリスト教がそのバビロンの宗教をやっている人たちをこう自分たちのに引き寄せるために、そういうことを行ったとも言われております。いずれにしても女たちがね、こう作っているんですが、夫たちの許可なくしてやっているんじゃないですよと、相談なくして。で、これモーセの律法にもありまして、民数記の20章の7節に、夫がそれを聞いた日に彼女に何も言わなければ彼女の誓願は有効であると。だから夫がそのまま何も言わなかったら、夫はそれを同意したということに見なされて、夫の責任なんですね。で、20節です。それでエレミアは男女のすべての民と彼に口答えしたすべての民に語っていった。ユダの町々やエルサレムの巷であなた方やあなた方の先祖や王たちや首長たち、それに一般の人々が生贄を捧げたことを主は覚え、心に思い浮かべられたのではないか。主はあなた方の悪い行い、あなた方が行ったあの忌み嫌うべきことのためにもう耐えられず、それであなた方の国は今日のように住むものもなく廃墟となり、恐れ恐怖ののしりとなった。あなた方が生贄を捧げ主に罪を犯して主の御声に聞き従わず、主の律法と定めた証に歩まなかったためにあなた方にこの災いが今日のように来たのだと。 このような強いやり取りがあります、ね、神に従わずに偶像を行ったからこれが起こったんだとエレミアが言った時に違いますと、ね、生贄をやめたこの天の女王にやめた時からだと。で彼らは言ったんですけど、またか、エレミアがあなた方が偶像をやってるのを全部神は見ておられたんだよと、そのためにこういう悪い行いのためにエルサレムが廃墟となったんだよと、まるで私たちの自身の肉と神の聖なる言葉とのやり取りのような状況でありますね。私たちの肉はこう言いますよ。主に仕えようと思ったら悪いことがいろいろ起こったって。でも神の言葉はあなた方が主に仕えることをやめてそれで生活がおかしくなったのだって、こういうんです。なんかいや今自分で話しながら、そうだよなとかって思いましたけどね。で彼の過ちをこうやってはっきり示しました。そして次いでエレミア、すべての民、すべての女に言った。エジプトの国にいるすべてのユダの人々よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。あなた方とあなた方の妻は自分たちの口で約束したことをその手で果たせ。あなた方は私たちは天の女王に生贄を捧げ、それにブドウ注ぎのブドウ酒を注ごうと誓った誓願を必ず実行すると言っている。ではあなた方の誓願を確かに果たし、あなた方の誓願を必ず実行せよと、このように言ってますが、もちろんこれは命じているのではありません。ではなくて、あなた方がもう決めてしまっているのであればと言って、まあ言い方よくないけども、捨て置かれる感じですね。そのままにしておくという、そういう神様の判断があるんですね。神はですね、私たちにご自分に戻ってこられるように強く呼びかけられますけれども、もし私たちがその呼びかけにはっきりと断るならば、その時点で神は、ではこれをやってみなさいと言われるわけなんです。自由意志に反することを神は行われません。でも神は彼らを見捨てることはなさらずに、次をご覧ください。それゆえエジプトの国に住むすべてのユダの人々、主の言葉を聞け。見よ、私は私の偉大な名によって誓う。主は仰せられる。エジプトの全土において主である神は生きておられると言って、私の名がユダヤ人の口に唱えられることはもうなくなる。とても悲しい出来事ですね。ユダヤ人がもうヤーウェの名を唱えないんですよ、ね、でも見よ、私は彼らを見張っている、ね、神捨てておられません。災いのためであって幸いのためではない。エジプトの国にいるすべてのユダヤ人は剣と飢饉によってついには滅び耐える。剣を逃れる少数の者だけがエジプトの国からユダの国に帰る。こうしてエジプトの国に来て起留しているユダの残りの者たちは皆、私のと彼らのとどちらの言葉が成就するかを知る。これがあなた方への印である。主の見告げ、私はこの場所にあなた方を罰する。それはあなた方に災いを下すという私の言葉を必ず成就することをあなた方が知るためであると。もう神は彼らをもう知らないとしたのではなくて、むしろ見張っておられて、裁きを下されてわずかに残る者たちに、ね、その天の地を拝んでいる者たちの言葉と、そしてヤーベこの、エレミアが言った言葉と確認をすることができるようにしてくださったんだね。でこのわずかに残った者たちに、この方こそが神であるということを、まあ、示して行かれるということであります。で私たちしばしば何か悪いことが起こると神がおられないっていう言い方をするんですよね。けれどもですね、今見たら神がおられる証拠なんですよ、ね、初めに神がこのようにして罪を裁かれるということを言われて、事実裁かれたというのがバビロンによってエジプトがこの滅ぼされたっていうか捕らえられていくというか、ね、そういうような状態になってですよ、むしろそれが神様の真実を表していたわけなんです。 ね、この天の女王のね、偶像礼拝の仕方のこの認識とかなり全然違うの、深さが違うでしょ。何かいいこと悪いことが起こったら、そっちで話してるんですよ。でもヤーウェの神は、私たちの神様はね、もっと深いレベルで話しておられます。そして主はこう知られる、見よ、私はユダの王ゼデキヤを、その命を狙っていた彼の敵バビロンの王ネブカデレザルの手に渡したように、エジプトの王パロホフラをその敵の手、その命を狙う者たちの手に渡すと。このパロホフラがですね、この悪者です。44章にも出てくるし、次の46章にもね、名前出てこないけど出てきます。彼が中心になって出てきます。彼はゼデキヤの時に、王様がで、ゼデキヤがの時に、このエルサレムがバビロンに取り囲まれますね。そしてエジプトから援軍を出すんですよ、ね、それで一時解除されたじゃないですか、包囲が。で、一時解除されたから、せっかくこの神様にっていうふうに思っていた心がまた固くなりになってね、これでバビロンから救われるっていうふうな悪い期待を持たせたでしょ。で、エジプトはその後にすぐにまた戻っちゃうんですよ。出てきたのに、この張本人がパロホフラなんです。そしてパロホフラは後になって、このネブカデネザルと戦、ネブカデネザルがこのエジプトにまで来てですね、そして彼に謀反を起こす人が出てきてね、中でね、567年にね、アマシスっていう人かな、殺されるんですよ。だからここの、その命を狙う者たちの手に渡すという言葉がその通りになったんですね。はい、ここでユダのために対する神の言葉は終わりました。で、今度はバルク、孤児に対する、まあ、予言ですね。これ45章は、午前中に行いましたので、ざっと読んでいきますよ。ネリアの子バルクがヨシアの子ユダの王エホヤキムの第4年にエレミアの口述によってこれらの言葉を書物に書いたときに、預言者エレミアが彼に語った言葉はこうである。バルクよ、イスラエルの神主はあなたについてこうおすられる。あなたは言った、ああ哀れなこの私、私は、主は私の痛みに悲しみを加えられた。私は嘆きで疲れ果て憩いもない。あなたが主にこう言うので、主はこうおすられる。見よ、私は自分が建てたものを自分で壊し、私が植えたものを自分で引き抜く。この全土をそうする。あなたは自分のために大きなことを求めるのか、求めるな。見よ、私がすべての憎なる者に災いを下すからだ。主の見告げ、しかし私はあなたの行くどんなところでもあなたの命を分取り者としてあなたに与えると。ですね、このバルクに対する言葉があってですね、書き留めると言っても本当に霊的な大きな務めだということが、まあ、よく分かったかと思います。午前の、ね、礼拝をね、メッセージを聞いて。でですね、これで、まあ、ユダヤ人っていうか、このあとは諸国の民についてっていうふうにこの、分けられるんですが、でもですね、ある意味で45章が始まりと言ってもいいかもしれません。一節に出てくるユダの王エホヤキムの第4年なんですね。この46章の2節にカルケミシュにいたこれ戦いがね、このエジプトとバビロンとの戦い、これがエホヤキムの第4年に起こっています。だからある意味でここから始まりなんです。で、午前中にも少しお話ししましたが、これがものすごく大きな出来事、バビロンの世界支配が始まりつつある大きな出来事だったんですね。第二列王の24章の7節にこう書いてあります。エジプトの王は自分の国から再び出てくることはなかった。バビロンの王がエジプト側からユーフラテス川に至るまでエジプトの王に属しした全領土を占領していたからであると。エジプトの川から、これナイル川じゃなくてもうちょっとこの北の方にある川だと思うんですが、ユーフラテス川までですよ、全領土を占領していたと。この表現ってなんか見覚えないですか。 聞き覚えないですか。神がアブラハムに対してエジプトの川からユーフラテスに至るまでがアブラハムに与えられる土地として書いておられたんですよ。そしてソロモンの時代にもこのユーフラテスからこのエジプトの川のまで影響力が与えられたということで、神がここをご自分の民にお与えになるという約束をしていたわけなんです。そこにバビロンがやってきて、そして支配をしていくという、これをこの先々週のキャンプで話しましたけれども、異邦人の時、神の民による神様の国の広がりではなくて、神を敬わない者たちによるこの支配の時がですね、この始まることになるわけなんですね。で、このカルケミシュの戦いについてね、お話しします。アッシリアのことを思い出してください。これ難しいね、歴史の授業になっちゃってるね、今すいませんね、眠くならないので気をつけてくださいよ。今からね、言っておきます。目を覚ましてくださいね。難しいからですか。気持ちをね、イザヤ書の時のあれに思い起こして、アッシリアがいたでしょ。アッシリアが北の方ね、アッシリアがヒゼキヤとの戦いで、まあ、弱さが始まったんですよ。それまでものすごく強くて、その時も同じようにエジプトに誘惑があったでしょ、エルサレムがね。けれどもエルサレムを神が救ってくださいました。で、あの時からアッシリアっていうのはどんどん弱くなっていきます。で、その間にヒゼキヤとね、なんだかバルダン、なんだか忘れたな、ヒゼキヤのところに使者がやってきてね、もうバビロンがあったんですよ、その時から。けれどもそこではまだ小さかった国なんですけれども、そこからどんどんどんどんバビロンは大きくなってきます。で、このアッシリアが弱くなったので、その時にヨシアがいて、まあ、かなりその時はもうだからアッシリアの影響力も小さいから自由に動けていたわけなんです。で、エジプトというのは南の国で、この影響力っていうのはいつもこう一定の力っていうのは持っていたんですけれども、で、そのアッシリアが612年、ニネベが陥落します。ニネベっていうのは首都です。アッシリアのね。で、彼らは逃げるんです。残党がカルケミシュに逃げました。ね、頭動いてます？大丈夫ですか？ね、ニネベというのは今のイラクのモスルのところにあります。ほら、イスラム国が取っちゃったところ、モスルのところにあって、カルケミシュというのはザーッと東の方に行ってユーフラテス川の上流地域の今の、シリアとトルコの間にあります。行きたいけど行けない遺跡もありますがね、分かればね、危険地域ですから、外務省がすぐ避難してくださいっていう地域ですよ。で、そこに残党は行って遷都したんですね。遷都、都を移したんです。で、バビロンの、バビロンがそこを完全に潰そうとし行ったわけです。で、エジプトはもしアッシリアがなくなったのであれば、もうバビロンが力を持って自分たちに迫ってくるということを恐れて、パロの猫が、ね、北上したんですよ。わかりますか？北に遠征しに行ったんですね。で、その時にやめときゃいいものを、まあでも神のね、許しの中にあったんですね。ヨシアが、戦っちゃったんですね。バビロンと戦うのが猫の意図だったんですけれども、ヨシアは猫と戦いました。で、メギドで死んだんです。こういうつながりになってます。そしてエホアハズという人を、このイスラエルはね、ヨシアの後に立てたんですけど、3ヶ月ですげ替えました。この猫がダメだって言ってエホヤキムになったんですね。で、そうこうしているうちにこのカルケミシの戦いで負けちゃうんですよ。 で一気に下がっていきます。エジプトがあれだけ威勢の良かったエジプト、その様子が46章に出てきますけれども、でそれからこのネブカデネザル、ごめんなさい、それからバビロンが強くなってですね、この605年の話です。カルケメシの戦いはね、でその605年の時にお父さん死んじゃいます。ネブカデネザルのナボポラッサル、書き留められる人はね、書き留めてね、ナボポラッサル言いづらいね、バビロン語って言いづらいんだよね、カルデア語で彼がね死んじゃうので一旦ねバビロンの都に戻るんですよ、ネブカデネザルが。でネブカデネザルが戻るときに、まあ、見せしめっていうか、このエルサレムまで来て王族の一部を捕らえ移していきます。それが第一次バビロン捕囚とも言われますね。でダニエル書の一章ね、一節と二節あたり見てください。そこにダニエルと三人の友人が捕らえ移されていく様子が書かれていて、そしてあのエルサレムにある神の宮の器を持ってったっていうね、そのことも書いてあります。でその後にエホヤキムのところに来て、もう完全にエホヤキムはバビロンに仕えていかなければいけないという、まあ、そういう流れになっているわけなんです。だからね、バルクにとってエレミアの予言を書き残すように命じられているっていうのは何かと言いますと、ここまで来るとね、もう神様が生きておられないんじゃないか、神が不在ではないのかっていうふうに感じるわけですよ。神様によって建てられた国ですよ、イスラエルは、ね、そしてダビデにこの世継ぎの子にこの永遠の国をね渡すと、そのように神が言われたにもかかわらず取られてって、もう異邦人が支配していくという状況の中にあったわけなんですよ。今ね、教会がね、日本にはたくさんありますよ。クリスチャン人口少ないといっても。でも教会がほとんどなくなってしまったらどうですか。ああ、もうキリスト教っていうのは、キリストの神というのは、あれは、どうだったのかなってこう思うじゃないですか、普通は。けれども、それでも私は生きているんだということを示すために書き残したんです。実はそのような状況にさせたのは他ならぬ神ご自身だったということね。でもう一つはね、ダニエル書があるんですね。これはね、エレミア書の次の、アイカの後にこのエゼキエルがあって、エゼキエルの後にダニエル書がありますが、このダニエルはバビロンの方から予言をします。もう神はおられないかのように見える状況の中で、今度は異邦人の王を立てて倒すということを行っているのも他ならぬイスラエルの天の神って書いてますけど、このダニエル書には。他はね、ほら、例えば石の神様だ、なんかいろんなところの天、あの星の神様とか何だかって違くて、それを超えた神様ですよね。その神がおられるんだということを示す。だからね、皆さんこうやって御言葉を学ぶの大事なんですよ。日本の中にいてね、普通にしてたらね、神いないってなるよ、絶対なる。簡単になっちゃう、本当になっちゃう、簡単に。でこれユニークじゃないのね、日本は大変だじゃないのよ。ユダもこれ通ってったんですよ、この世界の人たちも通ってったんですよ。だから残せってね、バルクにね。でこの役目が、だからもう私泣きたくてもやだって、こうバルクが泣き言を言ってしまう、この弱音を吐いてしまうね、わかるでしょう。でも大事だったんですというのがね、午前中に話さなかったことなので今お話しして、で他の話は午前中のメッセージを、ね、聞いてない方は後で聞いてください。夜に、ね、アップしますので。で46章いきます。諸国の民について預言者エレミアにあった主の言葉、エジプトについて、すなわちユーフラテス河畔のカルケミシュにいたエジプトの王パロネコの軍勢について、ヨシアの子ユダの王エホヤキムの第4年にバビロンの王ネムカデレザルはこれを打ち破ったとですね。これから諸国の民に語ります。つまりヤーウェを個人的に知らない契約の民以外の人たちに語るわけですね。 ですから神様はですね、誰に対しても語っておられることが分かります。で、特にこのエジプト、これから最初はエジプトですけれども、その後に、このペリシが出てきたり、アモンが出てきたりですね、このモアブが出てきたり、周囲の国々も出てくるんです。だからイスラエルの国を知っている、ユダヤ人を知っている人たちに特に語っておりますので、神様が彼らもこの神の啓示からの責任を免れないんですよ。でね、ローマ書の1章、ローマ書の1章にも同じこと書いてます。神を知らなかったっていうふうなのは弁解でしかないよと。神様の怒りはもう現れていて、それは何かって言ったら、この自然の中に現れている神様の啓示があるんだよって。だから弁解の余地はなくて、それゆえに怒りを受けるよということが書いてあります。まあ、そういう形でエジプトに対しても、これから他の国々に対しても神様はお方になるんですね。盾と大盾を整えて戦いに向かえ、騎兵よ、馬に鞍をつけて乗れ、兜をつけて部署につけ、槍を磨き鎧を着よ、何ということかこのありさま、彼らはおののき後ろに退く、勇士たちは撃たれ後ろも振り向かずに逃げ去った、恐れが周りにある、主の見つげ、足の速い者も逃げることができない、勇士たちも逃れることができない、北の方ユーフラテス川のほとりで彼らはつまずき倒れた。今ね、威勢よく軍隊や武器を持ってバビロンとの戦いに臨んでいることの皮肉を言ってるんですね。皮肉を込めて、戦えって勇士たちよ、おーって神様があざけてる感じで話しておられて、それが亡き者になったと、ユーフラテスの代わりでつまずき倒れたって言ってるんですね。ナイル川のように湧き上がり、川川のように寄せては返す、この者は誰か。エジプトだ、ナイル川のように湧き上がり、川川のように寄せては返す、彼は言った。湧き上がって地を覆い、町も住民も滅ぼしてしまおう。馬よ登れ、戦車を走れ、勇士たちを出陣だ。盾を取るクシュ人、プテ人、弓を引き張るルデ人よ。その日は万軍の神主の日、アダに復讐する復讐の日、剣は食らって飽き、彼らの地に酔う。北の地ユーフラテス川のほとりでは万軍の神主に生贄が捧げられると。はい、エジプトの方から一気にユーフラテス川の上流のカルケミシュに向かっていくんだけど、また一気にエジプトの方に敗退する、ね、退避する彼らの姿を描いてます。ナイル川の氾濫に例えてるんですよ、ね、なんかわかるよね、想像できるでしょ。この氾濫するともう瞬く間に、この水浸しになって、まるで海であるかのようにね、広がっていく、川幅も広がっていくんですけれども、このナイルの氾濫っていうのは有名です。でもさーっと下がっていってまだなくなっちゃうんですよ。と同じように、この軍隊が一気に、このパロネコがね、うわーっと行ってカルケミシまで、そしてうわーっと戻っていくっていうことですね。そしてこの彼らが雇っていた傭兵がいました。旧説を見るとクシュ人というのはエチオピアですけど、プテ人、これがリビアですね。このルデ人、ちょっと調べるの忘れましたが、彼らを傭兵に雇っているので、本当誇ってたんですね。こういう彼らの姿に対して神様は裁きを下しておられるんですよ。イスラエルが誘惑を受けたのは何か、ここです、ね、他にもいろいろ書いてますけれども、豊かさですね、誘惑、あと、知恵ですね、学問がありました。でここでは力ですよ、武力ですよ。ソロモンがたくさん馬を買った、あの馬ですよ、この世ですね。だからね、神のためにとって世というのはこういうものだということを教えてもくれてます。ダビデが詩編の20編の7節で、あるものは戦車を誇り、あるものは馬を誇る、しかし私たちは、私たちの神、主の皆を誇ろう。大事ですね、戦いですね。 信じることがすごい大事ですね。そしてユーフラテス河畔で彼らが血を流すのを生贄と表現しています。これはその神様にほふられていくというね、神の意図があっての流血なんだと、彼らが血を流していくんだと。復讐とも書いてますけれども、これは彼らが神を神としていかない、自分たちの力に頼っているという高慢傲慢に対する神様の裁きでもあるわけですね。乙女エジプトの娘をギルアデに行って登って乳香を取れ、多くの薬を使っても虚しい、あなたは癒されない、国々はあなたの恥を聞いた、あなたの哀れな叫び声は血に満ちた、勇者は勇士につまずき共に倒れたからだ。ギルアデというのはヨルダン川の東ですね。ですね、どこら辺かと言いますと、視界があってガリラヤ湖があります。でこの間がヨルダン川が流れてます、ね、地図見てくださいね。で東側ヨルダン側のヨルダンの側のヨルダン側、難しいね日本語だと英語だったら River Jordan on the side、ジョーダンサイドオブジョーダンリバーって言ってサイドとリバーってちゃんと分かれてるんだけど、日本語は同じだね、漢字は違うけどね、意味分かりましたね。東の方ですね。でこの間ですね、このガリラヤ湖の下あたりから視界のちょっと上のあたりのあそこら辺ですね、そこをギルアデと言います。あのヤコブが天使と戦った格闘したところもあるギルアデです。で、そこにね、乳香があって、このなんか薬があったみたい、なんだろうね日本で言ったで、ね、富山にある薬かな、わかんないけどさ、そんな感じだよ、ね、あの地域ではこれがここだよっていうね、薬はあっちだよとかであるじゃないですか。でギルアデだっていうのあったわけですよ。でそれで行っても癒されないよって。でここで大事なのは、後で出てきますが、イスラエルに対しては神は癒しを与えられます。同じ傷を受けます。で神の民に対する傷と、神の契約の民になってないものの傷というのは本質的に違うんです、ね、手術のための傷と本当の傷って違うでしょ。この違いがあるんですよ。神の民、神様が選んで、そして契約を結ばれた民には、傷は癒すための傷なんです。同じ傷なんです。けれども、エジプトに対しては癒されない傷なんです。で、これがね、私たちが同じことをこの世の中で、この災いというか、なんかいろんなことを受けてね、ベクトルが全然変わっちゃうんですよ。憎しみを受けたときに、私たちは憎しみ返すでしょう、普通は人間は。でも愛しなさいって言ってるね。憎しみが現れたときに神の国が広がっていくんですよ。怒りが現れたときに平安が与えられるんです。平安が広がっていくんですよ。ちょうどヨットが向かい風だから前に進めると同じように、クリスチャン生活というのも逆のことが起こっているのになぜか前に進んでいっちゃうんですよ。これは神の国なんですね。この傷っていうのは普通だったら癒されない、傷っつうのは傷じゃんって、癒されるための傷なんだよって。でこのようにねあるんです。でここは彼らは癒されないんです。でそして、国々があなたの恥を聞いたって言ってますけど、本当に有名なこの大国ですから、エジプトはそれが倒れていくっていうことで哀れだなと、でそういう情けなさが書いてあります。でバビロンの王ネブカデレザルが来てエジプトの国を打つことについて、主が預言者エレミアに語られた御言葉、エジプトで告げミグドルで聞かせ、ノフとタフパヌヘスで聞かせて言え、立ち上がって備えをせよ、剣があなたの周りを食い尽くしたからだ、 なぜあなたの御牛は押し流されたのか、立たなかったのか。主が彼らを追い払われたからだ。多くの者がつまずき倒れた。彼は互いに言った。さあ私たちの民のところ、生まれ故郷に帰ろう。あの虐げる者の剣を避けて。彼らはそこで叫んだ。エジプトの王パロは時期を逸して騒ぐ者、私は生きている。その名を万軍の主という王の蜜毛。彼は山々の中のタボルのように、海のほとりのカルメルのように必ず来ると。12節まではパロネコの時代の話です。けれども、この彼らはね、エジプトにファーッと下がっていったんですけれども、今度、さっきホフラって出てきたでしょ、パロホフラ。ね、その時代にこれ飛びます、今。だから、彼らはカルケミシまでブワーッと威勢よく行って、だけどバーッと下がっていっただけじゃなくて、今度はエジプトがバーッと下がっていくわけですよ。そして、エジプトまでも攻めてくるっていうことです。その中身が今ここに書かれていて、ね、このミグドルとノフとタヌパヌヘスでね、その声が聞こえると。さっき見てください、彼らはここにいたんだよね、ユダヤ人たち。だから自分たちはとどまってればよかったね、エレミアがいたようにね、そっち逃げちゃったと、ね、ちょうど地震があった時に東日本でね、それで避難するって言って海辺に行っちゃったようなもんだよ。こういうことを彼らは、今その話をしようとしたんだよ。最初にここで立ち上がってね、備えをせよって、これもやっぱり皮肉を込めてです。剣があなたの周りを食い尽くしたから。そしてなぜあなたの御牛は押しな、御牛、これパロのことですよ。パロが御牛と言われてるんですけど、次に、20節見てください。エジプトは可愛いメスの子牛ってね、変えられてるんでね。だから異性だけいいんだよね。表向きだけ強いんだよ。でそういう評判なの。けれども実際はもう食い尽くされていく犬じゃなくて牛なんだよね。でこういう違いがあります。でそして、多くの者がつまずいて、この私たちのためのところは生まれ故郷に帰ろうというのはさっきと同じですね。傭兵を雇っていたのでね、頼りにしていた傭兵が自分たちの国に戻っていっちゃうわけですよ、ね、そしてこれが皮肉なのが、時期を逸して騒ぐもの、これだね。これ本当にね、神様の中でこれやっちゃうと、ああって思うんですよね。エジプトの栄光と力はもう過ぎ去っていったんです。かつてのエジプトはもうないのに自分はあると思っちゃってるんです。ちょうどサムソンが、ね、髪の毛が切られてたのにデボラによって、よしじゃあペリシテ人と戦うかって言って、もう髪の毛なかったのに気づかないと。それとデリラだ、間違えた、何て言ったっけ今ね、デボラ違うね、デボラ預言者だね、獅子だよ、よく間違うからね、気をつけてください皆さんね。偉いね、でもね、こうやって分かってくれて何だっけもう一回、
デリラ
に切られちゃったのにまだあると思ってた。でそれと似てます、時期を逸してます。で最後にね、これ面白いのが、山々のタボルのように海のほとりのカルメル、これ文字だけ見たらわからないと思うんですけど、これイスラエル旅行行かれた方は超わかります。イズレール平野のこと思い出してください、ね、イズレール平野があって、そして目立つ山がこの2つです。西側にある地中海の方にあるのが、地中海沿いにあるのがカルメル山です、ね、東側の方にどっとこの あるのが、ナザレから見るとすごい近くに見えたね、タボル山です、ね、ナザレからだけじゃなくて、ね、あそこのイズレール の町の遺跡に行った時も、あとね、ハロデの泉に行った時も見つかりました、タボル山です、ね、だから東と西にこのなんていうの、お山がね、この今南にいるとすると、カルメルとタボルって感じですよ、ね、でそれのようにバビロンがはっきりとやってくるんだよとふうに言ってるわけですよ。このもう、ちょぼちょぼやってくるんじゃなくて、どっとやってくるよっていう意味なんですよ。このイズレール平野も含んでると思うね、この山2つの山の間をブワーッとこうなんか洪水が来るかのように、この堤防が決壊したかのようにね、 うわーってやってくるよっていう意味でここで言ってるんですね。そして19節です。エジプトに住む娘よ、捕虜になる身支度をせよ。ノフは荒れ果て廃墟になって住む人もいなくなるからだ。エジプトは可愛いメスの子羊、北からアブが襲ってくる。その中にいた傭兵も肥えた子牛のようであった。つまりアブによって食い尽くされていく子牛って意味ですよ。で、彼らもまた背を向けて共に逃げ、彼らの滅びの日、刑罰の時が彼らの上に来たからだ。彼女の声は蛇のように消えする。ほら、なんだ、できないけど、あの発音が、あの蛇の声なんかあるけどちっちゃいじゃん。そんな風だよと。で、彼らは軍隊を率いてくる。木こりのように斧を持って入ってくる。彼らはその森を切り倒す。主の蜜毛、それは計り知られず、イナゴよりも多くて数えることができないからだ。娘エジプトは恥ずかしめられ、北の民の手に渡された。まあ、あのこの木こりのように斧を持ってくるというのは文字通りだったかもしれないし、でこの森を切っていくってね、エジプトに森ってあったかなと思うんですけど、これ比喩かもしれない。いわゆる森という形を表して、この豊かさを表して、その力を表しているんだけど、それを横暴にね、この無残にもこう切っていく、このレバノンでは実際にやったんですよ、このバビロンがね、この攻めてくるとき、あのバビロンって杉で有名だから。でそれでこのエジプトがもう恥ずかしめられると、恥ずかしめるからレイプされるっていう意味合いでこれ言ってるわけですよ。こういう恥ずかしめを受けるんだと。でね、ここまでがエジプトなんですけどね、神様がね、なんと諸国への民の予言をしてるのに、25節以降、まだ続くか、27節以降にイスラエルに語ってくださってるんですね。まず25節から読みます。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。見よ、私は野のアモンとパロとエジプトとその神々と王たち、パロと彼により頼む者たちと罰する。私は彼らをその命を狙っている者たちの手、すなわちバビロンの王ネムカデレザルの手とその家来たちの手に渡す。その後エジプトは昔の日のように人が住むようになる。主の蜜毛。野のアモン、野というのはエジプトの古代エジプトの都市で、テーベ、あのルクソーっていうのがね、有名なあの遺跡今残ってるでしょ、その近くですね、テーベ。でアモンというのは太陽神です。ラーっていうのがね、この、太陽神にいるんですけど、それで一体になった神様で、いるんですね。で43章の最後にタフパヌヘスに、この進行してくる予言の中で13節、エジプトの国にある太陽の宮の柱を砕き、エジプトの神々の宮を火で焼こうってね。だからエジプトの神々の代表的な神、この太陽の神が滅ぼされるよ、罰されるよっていうことですよ。だからエジプトにおいての誇りというのは、さっきの富とか力とか豊かさの他に、知恵の他に、神々、偶像ですね。偶像だらけだった、ね、日本だけじゃないんだよ、偶像は。ヤロズの神もう青ざめるほどですよ、偶像いっぱい、ね、あのエジプト旅行行ったことある人分かると思うんだけど、今ないよ、イスラムの国だから今ないですよ。でかつて出エジプトの時に災いが来ましたが、あれ全部ね、神として崇まれてました。崇められてた。ナイル川もそうだし、カエルもそうだし、カエルの神様いたんだよ。空が真っ暗で空の神様がいたんだ。牛なんてすごいからね、棺桶あるからね、ちゃんと神々でね。で皮膚がこのただただれていくっていうね、彼らはねエステ以上だよ、エステで。ほらみんなが女の人きれいにしてるじゃん。あんなのもうまだまだまだまだまだまだまだ、彼らも体毛という体毛全部脱毛してね、脱毛エステですよ、全部やって、それが霊的なっていうのを表してたんです。だから海によってね、海じゃなくて海によってこのさばいたでしょ。でこうやって神様は、まことの神様はこの神々に対する裁きを行われています。で私たちに対してもそうですね。もちろん偶像、木や石で作ったのももちろん偶像ですけれども、それが本質の偶像の本質じゃなくて、 要は偶像っていうのはね、自分の都合で動いてくれる対象ですよ。便利なコンビニだよ、コンビニ。あとさ、あのなんかずれちゃうけど少し、あのロボットと会話するような、なんかあのなんていうの、なんかあの生き物じゃないのに、ペットならいいじゃん、まだ生き物じゃないの、なんか生き物のようにさ、あれあれでしょ、ね、あれね、偶像礼拝のね本質だね、よく表れてますね。だってありますよ、もう本当に気持ち悪い話がたくさんありますから ね、 ね、人形に語りかけるとかさ、いつも一緒に着せ替えしちゃったりとかね。なんでそれやるの？それ反発しないからよ。これが偶像ですよ、偶像で、これに対する裁きです。でいろいろ世っていうのはこういうふうになるっていうのはよく分かりましたね。これにより頼んじゃいけないんだよっていうことです。そして最後に、昔の日のように人が住むようになるって書いてますけれども、このエジプトもあのバビロンによってこの侵略されますけれども、後々人がまた住むようになります。ただエジプトは昔の栄光はなくなって、大国としての地位はここで失われますですね。エゼキエル書にこのエジプトに人が戻ってくるって話が書いてありますけれども、まあ、それはその時にしましょう。第一なのはこの27節以降です。私のしもべヤコブよ、恐れるな、イスラエルよ、おののくな、見よ、私があなたを遠くから、あなたの子孫を捕囚の地から救うからだ。ヤコブは帰ってきて平穏に安らかに生き、怯えさせる者は誰もいない。私のしもべヤコブよ、恐れるな、主の見告げ、私があなたと共にいるからだ。私はあなたを追いやった先のすべての国々を滅ぼし尽くすからだ。私はあなたを滅ぼし尽くさない。公義によってあなたを懲らしめ、あなたを罰せずに置くことは決してないが。はい、ここです。素晴らしいね、あの終わりになりますよ。ですか、エジプトに対して神がなされた裁きがあるんですが、ね、今場面をバビロンによって捉え移され、バビロンによってバビロンに捉え移されたイスラエルの民に神様はフォーカスを移してくださってる。で、彼らも恐れたんです。バビロンっていうのはこれだけ恐ろしい存在なんですよ。めちゃくちゃにしていく。ね、さっきアブがほら、なんかあの牛、メスの子牛をね、もうついばんでいくっていうかさ、怖いでしょ、もう気持ち悪いよね、この考えただけで。でもそういう状態に、で自分たちはそのもう中心的なところにいるわけでしょ。何されるかわからないっていうこの恐ろしさの中にいるじゃないですか。だからこれ私たちに適応させなきゃいけない。私たちがいろんな恐ろしいことが起こって、本当に恐れというものとの戦いがあるわけでしょ。でもヤコブっていう言葉で呼んでるんですよ、ここで。ヤコブっていうのはイスラエルって次に呼ぶでしょ、覚えてますか。ヤコブよ、イスラエルよって言ったのはあの創世記ですよ。ヤコブっていつから愛されたの？質問です。え、生まれる前。ああいいね。ローマ書9章に生まれる前からって書いてますよ。無条件です。自分は何かいいことやったからじゃないんです。だけど神様はものすごい祝福をヤコブに与えられました。自分のね、そういうなんていうのかな、至らなさによって彼はね、いろんな大変なところ通ったけども、でも神様はとにかく祝福したい、祝福したい、とてつもない約束をヤコブに与えられました。その契約を思い起こさせてくれてるんですね。それしもべと言ってます。これ大事です。先ほど説明した通りです。誠の神と私たちの関係というのはしもべ、主人としもべの関係って言ったら変なんですけど、神が言われたからこれをやりますなんです。で、偶像の本質は偶像がしもべで私たちが主人なんですよ。ご利益っていうのはそうなんです。これをやってくれるから私は拝みますよなんです、ね、こういう結果になるから、だって天国に行けるから私はイエス様を信じます。これね、危ないね実は。え違うんですかってみんな思ったでしょ。事実そうですよ。天国行けますよ。これでイエス様に出会えないんですよ。どうやったらイエス様に出会えるかって言ったら、あなたの罪のために神が 人を送ってくださって、そして人としてこの御子を送ってくださって、そして十字架につけるようにしてくださったという愛があるよ、それに応答しなさいって。でもちろん永遠の命もらえますけれども、天国行くから信じるんじゃないでしょう。神が愛を示してくださったから、その愛に応答しなさいでしょう、信じるって。で救いを、そして救われなさいって言ってるんですよ。この方に救いを求めなさいって。何かいいものあるからイエス様を信じたんじゃないんですよね、うん、でしもべなんです。でね、この恐れるなって書いてます。何度も恐れるなって書いてます。おののくなって、私たちは恐れとの戦いですが、神、このしもべっていうのはね、得するんですよ。恐れがなくなります。いいですか。やだな、しもべなんて、私なんかいろんなこと言いつけられて、なんかクリスチャンだったら窮屈でってよく言われるじゃないですか。楽じゃん、ただ言われたことやってればいいんだから。そうでしょ、よく言うけれども、デパートに行って、ね、自分で服買わなきゃ、服をねやんなきゃダメ、違うでしょ、全部制服あてがわれて、で公務員だったらなおさらでしょ、全部やってもらえるんだよ。そして何か自分がしましたら上司の責任なんだよ。尻拭いって言葉あるじゃないですか。まあ今自己責任って言われるけど、基本的にそうでしょ、うん、しもべってね、このね、旧約聖書にあるんだけども、しもべになってる人、この奴隷になってる人ってね、もうね、主人と同じようにね扱ってもらえるんですね。杉越の祭りも預かれるし、だから神のものが自分のものになってるんですよ。でも自分のものじゃないんだよね、もちろんね、しもべだから。でも神様の恵みの豊かさに預かってるから、もう結果については神様なんですね。だから恐れなくていいんです。自分でやんなきゃいけないと思うから恐れちゃうんです。だから逃げたでしょ、エジプトに、彼らヨハナだ、残されたユダヤ人がね。そして救ってくださる、これがもう今日のメッセージ、ほら、朝からのメッセージですね。大事なのはこの神との関係に救いがあるんです。物理的に動くことで救いじゃないんですよ。神との関係にあったら、このバルクに対して神様言われたように、どこに行っても命助かる、分取り物になるって、救われるよって、どこに行ってもなんですよ。よく御心でね、御心どっちですか、このこっち、こっちの方向行く方ですか、あっちの方向行く方ですか、こっちの、こっちの就職先ですか、あっちの就職先ですか、そういうところに御心、これ占いって言うんだよ、これは占い。そうじゃない、どこに行っても救われるんだよ。大事なのは何かって言ったら、イエス様を主としていくことですよ。主だって言ってながら言われることに対して、やだって言ったら、これ主じゃないでしょ。そうじゃなくて、イエス様を主としていくならば、どこに行っても救われる。だからここは神との関係の中で救いがあって、そして安らぎがある。素晴らしいですね。でこれ具体的には、もちろん帰還します。これエルサレムに行ってね、これヤコバ帰ってきて平穏に安らかに、これはエルサレムにも帰還するって意味ですね。で次に、私があなたと共にいるからだと28節に書いてあります。でこれもしもべでいることの、朝も話しましたが、特権ですね。主に仕えているときは必ず主がいてくださいます。なんかね、主に仕えるっていうと、なんかこの自分が一生懸命やって、なんかで、なんか勝手になんか、主人の方はね、なんかお茶でも飲んでてさ、自分が一生懸命働いてるんですね、社長がなんかあっちでほら、なんかタバコ吹かせてるとかさ、そういうイメージじゃん。いや、そうじゃないんだよ。イエス様の場合は違うんですよ。主人、神に仕えるっていうことは、自分が神の世界の中にいるってことです。自分が何か嫌なことされたら、それは自分じゃないんだよ。神様が嫌だって思ってるから、そういうふうにしてくるんだよ、人は。でこういうふうに神様はしてくださいます。そして、ここ最後にね、追いやった先の全ての国々を立ち滅ぼすと、これはバビロンですね。この全ての国々って書いてますけど、バビロン帝国ですから、いろんな国々を征服しました。でその国を、バビロンを滅ぼすと。でこのバビロンについての予言は、 再来週かなやります。すっごいよ、もう皆さん頑張って読んでみてくださいね。超徹底的です。今までの諸国の国、これエジプトなんてまだ生優しい、もうバビロンは永遠の廃墟、もう真っ暗、もう立ち上がること全然できない、まあ、エジプトはね、それ最後にね、この中ね、元に戻るってさっき書いてあったじゃん、昔の日のように人が住むようになってね、微妙に神様憐れんでくださってるんです。エジプトはバビロンなし、全然ない。でも神様はバビロンを用いられたんです、この時期は、ね、でそうなるけどもあなたは救われるよって、でもあなたを懲らしめることはあるよっていう話を最後に書いてくれてます。ここが大事なのね。さっき言った傷といっても種類が2つあるよって、滅ぼすための傷と癒すための傷があるよって、神様は私たちに癒すための傷をお用意してくださって、第一コリントの11章の32節にこう書いてあります。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるようにあって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることがないためです。裁かれるっていう言葉を聞くと、ああ怖いってなるけれども、それはお仕置きなんだよ、お尻ペンペンなんですよ、ね、子供がそれを受けてれば本当に自分が死んでしまうような大変なことになるような、例えばストーブに、この、あの火がついてるストーブにね、手をついやってしまう、その時になんかお母さんにビャーって手を打たれたら「いて!」とかって「ああもう!」とかって言っていいけれども、その時は僕たちもやっちゃうんですよ、ああ神様この腕してってなっちゃうんだけれども、もし触ったらどうか、罪に定められちゃうんですよ。それから離れるように私たちに懲らしめを、裁きを与えられるんだよっていうことですね。なんと神様は私たちを愛してくださってるでしょうか。皆さんが神様と共に歩むという生活によって、どんなに自分が至らないなと思っていたとしても、ヤコブが主のしもべと呼ばれているように、皆さんも誇りあるしもべであります。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたの御心を示してくださったことを感謝いたします。どうかあなたがここにいる一人一人に豊かな祝福を与えてくださり、そしてキリストにあっても祝福を与えておられますから、その祝福をもってこの1週間も歩んでいくことができるように、どうぞ聖霊の助けをお与えください。お願いいたします。あなたの本当にあなたが憐れんでください。そしてイスラエルの民のように、確かにあなたがおられるということを周りの人が見ることができますように。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。